この朝は、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。キリストの福音にふさわしく生活しなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはキリストが崇められること、キリストが崇められることという題で、生きるにも死ぬにもその自分の身によってキリストが崇められることを切に祈り願うパウロのその信仰から学びましたね。彼をそこまでに願うものとしたのは何だったのか。彼の頑張りですか。パウロという人のそのエリートというかその彼の熱心さというかそういった彼の人間的なものがそこに至らしたんでしょうか。一言で言うなら、それはキリストの素晴らしさ。キリストの素晴らしさ。もっと言うと、恵みですね。恵み。恵みをして、パウロをそのように願うものとさせた。その恵みの素晴らしさのゆえに、たとえこの主のために投獄されることがあっても、パウロ自身はキリストを崇めることを続けた。私がこれをしないと、あれをしないとじゃなくて、もうそのもっと以前の問題として、たとえ置かれた状況がどんな状況であったとしても、パウロはそこでキリストを崇めた。キリストを大きくしたっていうんですね。で、その結果というか、また そのことを通して、まあ、結果というとその人の頑張りの結果に聞こえるかもしれないので、その投獄されることさえも通して、神様はその多くの兄弟たちにその確信を与えて、彼らは皆大胆にキリストを述べ伝えるようになったっていうんです。彼ら自身がそこでキリストを崇めていたっていう証拠ですね。キリストを述べ伝えるものとなった。述べ伝えていた。そしてそのことをパウロは、私はこれを喜ぶ、そしてこれからもそのことを喜ぶ、キリストが述べ伝えられているそれを私は喜ぶと言ったすいません。もし私たちのうちに、私たちですよ、私たちのうちにもキリストが崇められる現実があるならば、今キリストを崇めている現実があるならば、今キリストを大きくしている現実があるならば、このパウロのように私たちのその生き方となって、生き様となって現れ出るんです。それはちょっと暗い感じの、皆さん下向き加減な雰囲気がこの朝伺えますけれども、いかがですか。キリストを崇めている現実が皆さんの中にありますか。それともこの世のいろんなものが皆さんをもう覆ってしまって、光もなんか隠されたような感じですか。キリストの光、キリストの命が皆さんのうちに溢れ出ていますか。それゆえにパウロは27節で、今日の続きのところですね、27節の初めでこう言っていますね。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。もう信じたらそれで終わりじゃなくて、それは生き方、生き様となって現れますよ。ですから、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。キリストの福音にふさわしく生活するとは、どのような生活のことですか？一般的に私たちがクリスチャンらしいなと思えるような生活をすることがそうなんでしょうか。まあそれはアメリカにおいて日本においてまた違うと思うんですけれども、その私たちがらしいっていう、クリスチャンっていうよりもクリスチャンらしいっていう、こう推測するような生き方っていうのはかなり危険なわけなんですが、でもそれぞれ違う、また違った、違いますよね、違いがあるわけですが、こういう生き方をすることをパウロは言ってるのかって、こう推測でやると危ないですよね。例えばクリスチャンならば、何々すべきだ、または何々すべきでないといった規則に沿った生き方をすることをパウロは言ってるんでしょうか。パウロが救われる前に、 その律法によって救われようとしてこう生きていましたよね。律法による義ならばもう誰からも責められることがないぐらい彼はそのような生き方をしてたんですが、救われた後もやっぱしあなた方も救われたんだから、神の子供とされたんだから、そのようならしい生き方をしなさいって言ってるんでしょうか。その続きを見ますね。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりと。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音のために共に奮闘しており。パウロが、自分が、この後ですね、もし釈放されるというか、あなた方のところに行けると私は信じている、確信しています、こうその前のところで見ましたが、ピリピに行けるにしても、またそうでなかったとしても、ピリピの教会が彼らに、その彼らについて、彼らがその霊を一つにしてしっかりと立っている、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しているということをパウロはそう聞きたいって言うんですよね。実際に目で見たいというか、もうそうだし、たとえ行けなかったとしても、あなた方が霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘していることを聞きたいって言うんです。私はこのことが彼の言う、パウロの言うキリストの福音にふさわしく生活することだと受け止めることができると思うんですね。皆さん、霊を一つにしてしっかり立つとはどういうことですか？どのようにして霊を一つにできるんですか？まあ、この霊を一つにするとは、一つの霊の中でって言った方がいいかもしれない。一つの霊において、一つの霊の中でと理解することができます。つまりキリストの御霊ですよね。私たちが一つの霊になれるのは、一つの霊によってこう一緒になれるのはキリストの御霊によってですが、キリストの御霊にあってしっかりと立つ。皆さん、キリストの御霊の中でしっかりと立っていますか？キリストの霊の中で立っていますか？それともあなた自身が立っていますか？先週も見ました、私たちは死んだ、キリストが生きておられる、キリストの霊の中、私はキリストの中とか、キリストがのに、が来ているとか、共にとか、いろんな表現を使いますが、それはみんな同じことを言っているわけですが、皆さん今日あなたはこの霊において立っておられますか？それともあなた自身のその肉の思い、あなた自身の肉の欲望の中で私が生きるっていう、そのような生き方、そのようにして立っておられますか？私たちはどうしたら御霊にあってしっかりと立つことができるんでしょう？イエス様への信仰ですよね。イエス様を信じる信仰ですよね。信じているので救われたものに聖霊が注がれているわけでしょ。信じなかったら御霊は注がれてるって言われても何にもわからないわけじゃないですか。でも私たちは確かにイエス様と共に死んで、イエス様と共に生かされて、その私たちのうちには御霊を受けている、御霊の中に生かされていると信じるわけでしょ。それはイエス様への信仰から始まっているわけですが、じゃあイエス様を信じた、洗礼を受けた、その後は自動的にそのような状態が保たれるのか。ヨナ書で見ました。ヨナが、逃げたいと思っても、自動的にこっちに向いても、神様、自動的に神様が行こうとする方にも引っ張って行かれるんですか？だから私たちはだからもう何でも好きなことしようって言っても、気づいたら神様の御心を行ってるっていうような感じで自動的に御霊のうちに立ってるって、そういうことでしょうか？たとえ何があっても、 どのような試練困難があっても信仰者は御霊に、皆御霊にあってしっかりと立ち続けることができるんでしょうか。できないですよね。その後、その今見たその 例においてしっかりと立つのその後に続く心を一つにして、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘している、そのことが大事ですね。福音のこの信仰のために、この私たちが信じているというこの信仰のために、イエス様への信仰をこの持ち続けるために、私たちはそこにおいて心を一つにするんです。わかります？私は自分のこういうことを願う、あの人はこのことを願う、私は教会とはこういうことを考えて、みんなバラバラのことで、でまあ結局一つだねじゃなくって、この信仰を持ち続けるために、この福音を信じていく信仰を保っていくために、そこに心を一つ共に奮闘する必要がある、戦う必要があるというんです。私たち信仰者がそれぞれ個人的に存在するものではなくって、キリストイエス様を頭とするキリストの体のそれぞれ部分として、お互いのために存在している理由はそのためですね。私たちは一人でも体ですよ。でもこの霊的に救われて霊的キリストの体の部分といった時には一人ではなれないんです。イエス様を頭として私たちが体なんです。それぞれ違って違いがあるのは体だからそうなんですが、でもバラバラっていう意味ではなくて一つになるため、この福音、頭が言うことを、頭が考えていることを私たちは信じて体を通して表していくわけでしょ。その信仰のために共に奮闘するため、それによってこの世にあって私たちこのキリストの体、私たちそれぞれがしっかりと立ち続けるために、私たちは同じ主の御霊の中で主の御霊によって導かれている。でもこれは信仰によってですね。そのことの重要性、共に奮闘することの重要性は、教会のうちにそのような姿がないことをイメージしたら、その、どれだけ大事かがわかると思うんです。例えば、つまり、誰かが試練や困難の中を通って、信仰のチャレンジを受けているときに、もしそこに、御言葉を持って、ただその人の考えじゃないですよ。御言葉を持って、励ます人がいなかったら、イエス様いるよって。私には答えがない。でも、イエス様が答えですよ。イエス様が救い主ですよって、励ます人がいなかったら、私が答えを与えるっていう意味で祈るじゃなくって、一緒にあなたのためにイエス様の前に出ますよ、喜ぶ者と共に喜び悲しむ者と共に悲しむという意味で一緒に祈ろうって慰める人がいなかったら、この手と足を持って実際に困っているその助ける人がいなかったらどうなります？順番で頑張りなさいよ、それぞれの信仰が問われるんだからあなたがしっかりしなさいよ、また口では大丈夫大丈夫って言うんだけれども結局何もしない、どうでしょう、その人の信仰は引き上げられますか。また誰かが罪を犯しても愛を持って向かい合う人がいなければ、そのようにして罪が裁くため、罪を裁く断罪するためじゃなくて、その罪が許されるため、その人が癒される許されるための働きかけをする人がなかったらどうなりますか。あの人はあんな人だから罪を犯すんだ、私はもう成人だから罪を犯さない、皆さん言えないでしょうあの人はそんな罪を犯したかも、私はこんな罪を犯しましたって、もうどっこいどっこいですよね。でその時に、いやもう私も罪を犯してるのでそれはできませんって言って、みんながね許されてるんだけれど、みんな私も罪人だから他の人って言って、みんながそのままにしたらどうなります？その罪はそのまま残っていく。 どんどんどんどんこの世の力、私たちの罪、自己中心さが教会の中にも入ってきて、そのうち感覚は麻痺して、ああ何が悪いんだ全然悪いことないじゃないか、罪が何なのかもわからなくなっていく。その罪はどんどんどんどん広がって、がんのように広がるってありますね。そのような中で人々の信仰がキリストが崇められることへとさらに深められると思います？共に奮闘していない姿の中で、いろんなそういう誘惑、戦いが起こってくる中で、そのままにする、誰も関わらない、それで皆がイエス様素晴らしいってなると思います？十字架を見上げようってなると思います？このピリピの手紙では迫害による苦しみということが言われていますが、私たちも情報としてはそのような暴力的な迫害が今現在も世界中で起こっていることを知っていますよね。主にある兄弟姉妹がたちがそれを通して持ち物が奪われ、財産が奪われ、命を失っていることさえもある、その現実を私たちは知っていますよね。でも私たちとしてはそのような迫害にこのアメリカで会うことはない、いや、あったとしても滅多にない、おそらくないだろうみたいな感覚で考える人がほとんどだと思います。そういう意味で人権を守られていますからね。ではそのことのゆえに、私たちは福音を信じる信仰のために、私たちですよ、共に奮闘することがなくても大丈夫ですか？皆さん、私は一人で大丈夫って言えますか？いや、みんなで、みんな奮闘で一緒にね、いつでもみんなとっては無理だったとしても、互いに兄弟姉妹と共に、少なくとも私一人じゃなくて誰かと共にと言えるレベルで、その奮闘することがなくても、あなたは大丈夫ですか？現状維持はないですよ、いつも言うように。現状維持はなくって、下がっていくか、励まし合って上がっていくのは大変なんだけれども、でも主が捉えてあげてくださるので、私たちは現状維持じゃなくって主に近づいていくことができる、キリストを崇める方へと引き寄せられていくことができるわけですよね。私たちの目に見えるところではどうであれ、私たちはこの世にある限り、福音の信仰のために共に奮闘することをやめてはいけない。戦っていくことをやめてはいけない。この霊的戦いを私たちは続けなくてはいけない。なぜならば、悪魔は、サタンは、昔も今も変わらずに存在しています。自分と同じように、滅びへと至る獲物を狙って歩き回っている、獅子のように歩き回っている。イエス様の十字架の勝利によってサタンの滅びはすでに決まっています。彼がどうあがいたとしても、それは御子のゆえにもう決定しました。ただその滅びの時、その地獄への火の中に入れられる時はまだ来てないゆえに、サタンは最後の悪あがきですよね。もう自分がもう助からないと思って、戦場で助からないと思ったらどうするか、一人でも多くの敵をやっつけて道連れにしようとするような、もうなんていうんですかね、もう気がこうやって狂ったって言ってあれなんですが、もうそれぐらいの勢いになったような感じで、サタンはみんな道連れにしたいわけですよね。そして見つけ出してはあらゆる方法を持って誘惑をする、攻撃を仕掛けることで、誰もキリストに望みを置いて彼によって命を得ることがないように、私が頑張るとかじゃないです。イエス様に望みを置くことがないように、イエス様によって命を得ることがないように、私たちのこの信仰を妨害するんです。皆さんのイエス様への信頼を本当にそうか、それであなた救われると思ってるのか、あなたは罪人だよ。 イエス様の十字架の血使用でもそこまでは清められない。信じた後でも何にも変わらずに同じことをしてるじゃないか。本当にイエス様の力が働いてるのか。外から内側からいろんな誘惑を持って私たちがイエス様って言えないようにどんどん離れさせていく。またはイエス様と言っても私、生きている私にプラスイエス様、死んでイエス様が生きてるんじゃなくて私にアディションでイエス様だから、この世とイエス様と両方欲しいっていう生き方へと向かわせる。でもそれは両方得られないですからね。それもサタンの偽りの父であるサタンの偽りの言葉ですね。そのような霊の戦いの中にありながら、キリストへの信仰にとどまるために何もすることがなければ、つまり共に奮闘することがなければ、当然信仰は弱ってしまうでしょうね。少し弱るだけならいいんですよ。よくはないんですが、まだ良いでしょう。弱くなったらね、まだ。でも最終的に信仰から離れてしまう人が出てきてもおかしくないんです。おかしくないでしょ。なぜならサタンはこの世の初めから今日に至るまで弱らすためじゃなくって、もうダメにとどめを刺すぐらいまでに攻撃してくるんですよ。私たちを誘惑してくるんですよ。イエス様から私たちを離れさせるため。で、その手口は巧みで、また忌まわしいもの。例えば、ヨブ記。皆さん、ヨブ記好きですか？最初の部分は好きかもしれない。ね。主が与え、主が取られたってね。主の皆は褒めきかなって。私は裸で太陽出てって、こうね。その部分。あ、素晴らしい信仰だな、ヨブは。で、また最後、神様がヨブに現れてて、あとの三十何章分は、いや、もう友達がブーブー、いろいろこうヨブに言って、ヨブもね、こうやりとりしてって言って、あんまり読みやすいものではないですよね。でも私たちはヨブ記を通して、サタンがどれだけその手口が巧みというか、また忌まわしいものであるかを見ることができますね。皆さん、あなたはご自分が呼ぶほどの信仰を、つまり神様に対する信頼を持っていると思います？たとえ一瞬のうちにあなたの愛する家族や財産を失ったとしても、神様を崇めること、神様を大きくすることを続けると思います？家族や持ち物だけではなく、あなた自身の肉体が打たれ、ボロボロになるほどにもう苦しみの中、もうかゆい苦しみ、その中を通ったとしたら、あなたの信仰はどうなると思います？ああ、私は自信はないですね。もう家族最初の時点でもうどうなってるのかっていうぐらい自分の信仰は小さいものだなって思わされます。大丈夫だ。私は大丈夫とは決して言えないですね。サタンのゆえに、そのような苦しみの中にいたヨブのもとに3人の友が現れますね。最初のうちは彼らも哀れみの心でいるんです。慰めるつもりで来たんです。でもそのうちにヨブを咎めるようになる。あなたがこのような目に遭ったのはあなたが罪を犯したからだ。因果関係ですね。罪を犯したからこういう結果になった。イエス様のその弟子、ね、その誰、ね、その誰かが、こう、今、この、こういう状態、病気で生まれた、こういう状態に、ね、ね、災いに遭っている、それは、その人が罪を犯した。その人の親がなんか悪いことしたからこうなったんだ。そういう、こう、理由をつけて考えるものの考え方ですが、彼らも、ヨブ、あなたがこんな目に遭ったのは、あなたが罪を犯したからだ。でもヨブとしては自分のうちに思い当たる節がないために、彼は潔白をこう主張するわけですよね。でもその潔白がその高慢と取られるわけなわけですけれども、彼らはヨブをね、励ますのではなくって責める。彼らのそのやりとりから 神様のこの信仰のために、神様を信じる信仰のために共に奮闘するイメージを持たれる方はいないと思いますね。一緒に奮闘してるんだけれども、でもやっぱり罪が明らかだからって責めてるとかっていうよりも、やっぱり責めてるわけですよね。愛のないところで、この結果はあなたが罪を犯したからだと。結論として、ヨブがそのような苦しみにあったのはヨブのせいですか？彼が罪を犯したからそのような結果になったんですか？違いますね。サタンのゆえですね。サタンが誘惑し、サタンが神様に許可を得ていく、サタンがそのように苦しめたわけですよね。サタンが原因です。でもだからといってヨブが神様より自分自身を正しくすることは決してあってはいけないですよね。私は潔白なのにそうなったのは神様のせいだとは言えない。ゆえに神様はヨブにご自身を表され、誰が神なのか、ヨブに対してはあなたは被造物に過ぎない、誰がこの天地を作った時に、この海を作った時にね、あなたそこにいたのかって、ご自身が神であられること、ヨブが一人の人に過ぎないこと、罪人に過ぎないことを神様は彼に教えられるんですが、そこで神様はヨブを咎めましたか？こうなったのはあなたが罪を犯したからだ、咎めてないんですよね。神様はヨブではなく、彼を本当なら慰めて励ますはずの友達を、励まし慰めるんではなくって、激しくヨブを咎め続けたその三人の友を神様は責められた。そしてあなた方は許されるためにヨブに祈ってもらいなさいって神様おっしゃるんですよね。彼らはそれまでずっと自分たちは正しいと思ってヨブを責めてたわけでしょ。でもやっぱりヨブは正しかったわけです。神様のその方は超えてはいけないですよ。でも神様はヨブを責めたんではなくって、そのようにヨブという人を励ますんじゃなくって、助けるんじゃなくって、責めて、でもそれ以外何もしなかった友を主は責めた。でもその彼らでさえももう終わりだじゃなくって、祈ってね、許しを受けたわけですよね。ヨブに祈ってもらって。私が言わんとすること、問うていることは、それはヨブと同じく神を恐れ敬うヨブの友達がヨブの苦しみの時に何をしたかっていうことですね。彼らはヨブの信仰を励ますためではなくって、彼が罪を犯したからだともう決めつけてしまった。ヨブの苦しみの上にさらに苦しみを積み上げた。多くの場合は罪が理由であることも事実です。ですよね皆さん。私は潔白だってその人は言っていても、いや明らかにあなた種まいたんじゃないっていうことをがあるでしょ。で、そういうことが多いゆえに私たちは推測してそうやって責めてしまうという現実があるんですが、そういう意味において私たちは罪に対して敏感であるべきです。罪が明らかでありながら見て見ぬふりをすることは無関心であって、それは決して愛の行為ではない。そのまま見過ごすことは、受け入れたとかその愛を持って包んだんじゃなくって、それはただの無関心、無責任っていうことですね。そういう意味において、罪の現実に愛を持って向き合うことはとっても大切です。で、その時にいろんな難しさを覚えることも実際にあると思います。でもそうであったとしても、私たちは神様を信じ続けることのために共に奮闘するという、その心で一つになる必要がある。そのことでさえも、その人を責めてどうこうじゃなくって、その人を含んで私たちが神様を共に信じることのために共に奮闘する、そこに心を一つにしていくことによって、そこには許しが、 慰めが励ましが起こってくるわけですよね。でそのフォーカスがずれちゃうので、あの人がこの人がって言って人間的なドロドロ関係になっていくわけですが、そうではない。この信仰のために共に奮闘することのゆえに、ある時には愛を持って向き合うことが大事。でもそればっかしじゃなくって、本当に理由がわからなかったも励ましてあげたらいい。でもただ私はこう思うよじゃなくって、御言葉から神様の約束を持って励ます必要がある。祈りも言葉を私が牧師とか牧師でないじゃなくって、共に神様見上げようっていうのが祈りとして現れない限りは、祈ってますよではその人には伝わらないですよね。それは大事ですよ、祈ってますよは大事なんだけれども、実際に祈ってあげるっていうことをし始めたら、どれだけそこに信仰のそのブリッジというか信頼関係が、そこにも愛が立て上げられていく、信仰が立て上げられていくんです。私たちはみんな罪人です。もともとね、誰一人自分で自分の命を救える者はいない。だからこそキリストが必要、だからこそイエス様、救い、神の救い主が必要ですよね。この方を自分たちのうちで主として崇めることはをやめてはいけない。たとえ何があったとしても、たとえ間違い、大きな間違いを犯してしまったとしても、このイエス様から離れてはいけない。このイエス様を自分のうちで主として崇めることをやめてはいけないと、そのように励まし合う、いつでもイエス様に向かって励まし合うことです。28節から30節のところをお願いします。またどんなことがあっても反対者に驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。今私はヨブとサタンの誘惑について例を挙げましたが、このテキストの背景としては、反対者たちによる迫害がパウロ、またピリピの人々の信仰を直接的にこう脅かすものでした。反対者たちが彼らを、その信仰者をそのように迫害する目的は、もう今ずっと見ているように、その信仰を死んだものとするため、なくすため、つまり迫害を恐れて信仰者たちが主を信じることをやめることであったわけですね。そのためにこう迫害するわけです、脅すわけです。がもしそのような境遇の中に置かれても、信仰者たちが驚かされるね、もう脅かされてしまうんではなくて、かえってこの福音のために共に奮闘することで、イエス様の霊にあってしっかりと立っているならば、それどうですか？かえって反対者たちを驚かすことにならないですか？それは反対者たちにとっては滅びの印なんです。信仰者たちにとってはそれが救いの印なんです。驚かされて、ああ驚いた、信仰を吸ってたって言ったら、私たちも滅びの印になるんですが、そうではない。共に奮闘してそこに立っているっていうことは救いの印となる。初代教会はそのようにして成長していきましたよね。本当に奇跡とかそういうもので救われていったのは最初の頃だけですよ。あとは全部迫害、苦しみの嵐の中ですよね。迫害の嵐の中で、でも信仰者たちがその命が問われている中で、命がけでイエス様を崇めていった、主として崇めていった、ローマ皇帝ではない、カイザルではない、イエス様ことこそ私たちの主だと言って命を捨てていくことを通して、人々もまたキリストを崇めるものとなっていった。それは実に信仰の勝利であり、また信仰者たちのうちに住んで、迫害といった苦しみの中でもそれに打ち勝つ力を、死に勝利する力を与えられた神様ご自身の聖霊によるその勝利ということができますね。そしてそのことは、 この手紙を書いたパウロにおいても見ることができるんです。彼は主の一方的な憐れみによってダマスコ途上のその改心へと導かれましたが、実は彼はステパノが殉教の死を遂げた時の目撃者ですよね。その時のパウロはクリスチャンたちを迫害するものであったわけですが、彼はステパノを石で撃ち殺すというこの自分の仲間たちがすることに賛成し、彼らの上着の見張りをしていた。パウロ自身はその目で直接その現場をでね、ステパノが死んでいくのを見たのかは分かりませんが、でもその時のステパノ、ね、人々に囲まれて、その彼がこう語っている、メッセージを語っているその時の顔は、見つかりのような顔であったって聖書に記されていますね。どんな顔なんでしょうね。やっぱりまあ光で輝いていたっていうそういうあれでしょうね。もうなんか怯えながらっていうよりも本当にこう主の光で内側から放たれる光でこう彼は語ったっていうと思うんですよね。またステパノはその死の間際に主の栄光と神の右に立っておられるイエス様を見るんです。そしてイエス様が十字架で死なれたように、彼もまた迫害する者たちのために、父よ彼らをお許しくださいと言って、取りなしの祈りをする。自分の霊をそのようにして、主に委ねて眠りにつく。つまり死ぬわけですね。その光景は、私はパウロの心に焼き付いたと思いますね。その後もパウロはすぐクリスチャンにはならないですよ。迫害に向かうんですが、それは大きなことであったと思います。死に至るまで、ね、死に至るまでじゃなくて、ステパノは天使のようだったっていうわけですから。そしてパウロは十字架のもとにいなくても、ステパノは彼らを許してください。いやいやじゃないですよ。彼らを許してくださいを持ってそのようにして、死んでいったその姿は、おそらくパウロの心にしっかりと焼き付けられたことでしょう。そして今度は彼がキリストのゆえに、パウロがキリストのゆえに迫害を受け、また投獄されるものとなる中で、それは大きな励まし、また確信となったに違いない。私たちはキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。で、そうであるならば、なぜ私は苦しみに遭わないといけないんだ。なぜ人々は反対するのか。もちろんそういう理由を考えることも大事かもしれない。でもそれを議論することよりも、むしろその苦しみの中で、賜った苦しみの中で私たちが信仰を失うことがない。いや、むしろその中でイエス様が崇められることができるためには、私たちはどうしたらいいんだろうか。どのように奮闘するとはどういうことなのか。共に奮闘するとはどういうことなのか。今現実として私たちはそのことに向かって奮闘しているんだろうかと、この福音の信仰のために、奮闘することに心を向けるべきではないでしょうか。そのようにして信仰に立っているならば、神様はたとえ苦しみの状況の中にあったとしても、ご自身の栄光を表される、その信仰という管さえあれば、私たちの信仰を通して神様は本当に不思議な技を行われる。パウロが言うように、フィリピの人々がこのパウロについて先に見たことっていうのは、つまりフィリピでの投獄のことですよね。彼らは何も悪いことしてないですよ。でも、お金儲けができなくなった、その悪霊に疲れた人の、その主人たちが、パウロとシラスを捕らえて牢に入れた。でも、その中で、看守とその家族が救われた。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われるという出来事を、その牢の中で、苦しみの中で、そのような救いの技が行われたことを、彼らは見たわけですよね。またこの時の投獄のゆえに、今の投獄ですよ、この投獄のゆえに、このピリピ書が書かれたわけです。投獄されていなかったら書く時間というか、それも他のミニストリーで忙しいとかわからないですけどね。でも事実としてその時に書かれたわけですよね。で、書かれたこのピリピ書を通して、誰が信仰の益を受けてますか？ 私たちですよ。このピリピ書を通して私たちはこの福音の信仰のため、キリストへの信仰に立ち続けるために、私たちはこれを益を受けている、御言葉をいただいていますよね。そのようにしてあらゆる境遇の中でも神様は働かれるんです。ですからこの共に奮闘することさえも私たちがじゃあしようじゃないか、それも大事ですよ。でもっていうよりも主がご自身の御霊によってそのようにさせてくださると信じるところからです。主はもうそのように定めておられ、苦しみに遭うことも定めるというか賜ったって言うんですから、でもその苦しみを通してこれまでも主は救いの技を行われてきたんだから、主は私たちを通してでもそのようにされるんだと信じるところから始まっていく。そのようにして私たちは主の御霊に近づけられ、主の御霊によっていよいよ一つとしてしっかりと立っていくことができる。最後に御言葉を読んで終わりにします。少し長いですが、聖書をお持ちの方はどうぞご自分の聖書を開いてください。前にも出ますが、ローマ書の8章の31節から39節のところ、お読みしますね。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは振られる羊とみなされたと書いてある通りである通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。悪魔はそのように来ますが、イエス様が捉えてくださっている、イエス様が私たちをこの愛を持ってしっかりと捉えていてくださっているので、この方のうちにいる、この方を見上げる、その信仰から始められて信仰に続き信仰によってなっていく、いつでもこの信仰のために奮闘していくならば、主はもう守っていてくださるんです。どうなるかわからないって心配する必要はないんです。何かしてないから私は落ち着かないとかっていうのは、この信仰が危ういからなんです。でも信仰にとどまっているならば、パウロのように生き様となっていくので、だから初めから最後まで信仰なんです。恵みですよ、いつも言います、恵みなんですが、この恵みを 100% の恵みを私たちも 100% 信じていく信仰が問われる。だからまず何かをしようと一生懸命頑張らないでください。その前にイエス様の前に行き、この今最後読んだところ、誰も引き離すことはできないんです。迫害も死も、その中で私たちが本当に、あ、イエス様だな、イエス様のゆえに生かされてるんだな、それが分かれば何も怖いものはないですね。主は私たちをご自身の御手の中に捉えていてくださっています。主を見上げましょう。主を崇めることを日々させていただきましょう。お祈りします。